桜井家は松江藩の鉄師頭取を務めた奥出雲の名家です。3000坪の敷地に広がる自然と日本庭園、そして築300年の屋敷など重要文化財が並びます。まずは母屋に隣接する資料館、壁屋修正館の受付で入場券を買いましょう。こちらの歴史資料館は、桜井家に長年にわたり伝えられてきた美術工芸品や歴史資料が展示されています。桜井家は戦国の武将坂田右衛門の末梢家です。坂田右衛門が大阪夏の陣で討ち死にした後、嫡男が母方の姓桜井を名乗り、広島の福島正則に仕えました。やがて福島家は改易となりましたが、その頃から広島の郊外に住み、製鉄業を営みます。商法の頃、およそ350年前、三代目直重が出雲領上合の地に移り、屋号を壁屋と呼び、菊一院の名鉄を作り出しました。その業績が松江藩に認められ、やがて五代目から鉄師頭取の要職を拝命され、地域内の製鉄業を取り仕切りました。こちらの資料館では、桜井家の歴史、たたら製鉄にまつわる数々のドラマを現代に伝えています。ここで一度ガイドを止めて、ぜひ見学していきましょう。資料館を出たら、隣の桜井家本宅を見学します。築300年、江戸期に建てられたこの屋敷は、現在も桜井家のご当主が住まわれているため、畳に上がることはできません。ただ、土間から内部を眺めることができます。この住宅は、江戸時代にこの地で製鉄業を営んだ鉄師頭取の屋敷としての風格を今に伝える国の重要文化財です。天文3年、1738年、五代目の時に建てられたままのものです。享和年間、およそ200年前に松江藩第7代藩主松平不昧公をお迎えした時、その本陣に宛てるため、特に上の間や庭園が増幅進されました。上の間はこの土間から眺めることができます。正面、床が一段高くなっているのがわかるでしょうか。廊下も二段になっているのも、殿様が歩く上の段と家臣が歩く下の段が分けられているのです。藩主の来訪はその後も続き、歴代6度に及びました。また土間に隣接しているテーブルと椅子が置かれた小部屋がありますが、こちらの家具や内装は大正の頃のものがそのまま残されています。さて、一度土間から出て日本庭園を鑑賞してみましょう。母屋の横を通って庭園に向かって塀沿いに歩きます。庭園にたどり着くと、真っ先に目に入るのは大きな音を立てて流れる滝です。高さ15メートル、1キロ上流の川から水を引き、岩の上から落としている人工の滝です。滝を含め、この庭は松江藩7代藩主、松平不昧公が来られた時に整備されたものです。桜井家は砂鉄を取るための神流しをしていたので、水路を掘って水を引くのはお手のものでした。これに喜んだ不昧公は、この滝を岩楼と自ら名付けたといいます。庭園の池には大きな鯉がゆったりと泳いでいます。池の向こうに見えるのは茶室菊草亭です。菊草亭は江戸末期の日本画家田野村直入が逗留した時に作られたものです。右手の塀に重厚な門があります。これも不昧公来訪のために作られたもので、藩主がくぐるためのおなり門です。藩主のご来訪の時だけ開かれる習わしでした。藩主が乗るかごがこの門を入り、庭の中央のおかご石に下ろされ、ここでかごを出て表座敷に通ったといいます。日本庭園を出たら、周辺を散策してみましょう。屋敷の前、塀と蔵に挟まれた通りは、まるで江戸時代の町並みを思わせます。そのままこの通りを進むと、右手に開けた場所があり、谷に囲まれた川を見下ろすことができます。秋には正面の紅葉が一斉に色づき、まさに絶景となります。 また敷地内には清張庵という十割そばをいただけるそばどころがあります。こちらのそばは入り口近くにあった水車を使ってそば粉をひいています。もちろん動力は電気ではなく川を利用しており、そば自体も近くの畑で作っているという本格的なものです。このお店から見渡せる眺めも素晴らしく、一度訪れる価値があります。最後に、桜井家のかつての家業であり松江藩の基幹産業であったたたら製鉄について解説しましょう。たたら製鉄とは日本古来の代表的な製鉄方法であり、粘土で作られた角型の炉で木炭を燃料として砂鉄を精錬する手法です。炉の下方から風を送って木炭を燃焼させ、十分に温度を上げてから木炭と砂鉄を交互に投入し、三昼夜かけて砂鉄を還元します。その後、炉全体を壊し、還元された鉄の塊を取り出します。これをケラと言います。このケラを拳台に砕いて、その破面の様子から玉鋼をスラックやズック、鉄砕などと選別します。たたらでは現代の高温炉のようには温度が上がらず、不純物も還元されない上に、不純物の含有量が極めて少なく、さらには炭素含有量も日本刀の刀身とするのに最適で高い品質を持っています。このため日本刀の材料として現在でも使用されています。